70節からお読みいたします。主はまたしもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、乳を飲ませる召羊の晩から彼を連れてきて、御民ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。彼は正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた。アーメン。今日も私たちの魂を生き返らせ、私たちの歩みを確かなものとしてくださる命の御言葉から、主の働き人として通るべき過程を豊かに教えていただきます。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしいイエス様の御名を褒めたたえます。イエス様は昨日も今日も同じです。イエス様はあの時代弟子たちに働かれたのと同じように、またあの時代弟子たちに聖霊が働かれたのと同じように、今この時この時代においても主は同じく働いてくださいます。この素晴らしい主のご性質を今日も豊かに見ていきたいと思います。
アーメン。
それでは一言お祈りいたします。愛するイエス様、今日も私たちに必要な命の養い、命の言葉を与えてくださる恵みを感謝いたします。どうぞあなたが御旨のままに今日お語りください。この語るしもべたちに、あなたが支配の御手を置き、あなたのその身思いを主を必要としておられる一つ一つの御言葉を語り尽くすことができますように、主を我らを支配してください。今聞く耳を整えてください。語る口を整えてください。このすべての時間空間をあなたにお捧げいたします。あなたが良しとされ、受け取り、そして天のものとして私たちに天国のその美しさ、麗しさ、その良さを、その前味わいをなさせてください。これからのすべてをイエス様に期待して、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。主日ではしばらくこのダビデという人物に見ております。ダビデは非常に有名な人物です。イスラエルの中では、最も親しまれ、また最も尊敬されている王として有名です。このダビデの、前回前々回はその失敗した場面と、またそこから立ち直った場面について見たんですけども、このダビデはなぜ主からあんなにも用いられているのか、ダビデのどの性質が主の目にかなったのか、主はどのような人を見て、その人を大きく用いてくださるのか、今日はこのダビデから、ばかりでなく、その他旧約の重要な人物を見られる人々から、その一体どんな性質が神様に喜ばれ用いられる性質なのかを今日は見ていきたいと思います。旧約の聖書の中でですね、ちょっとクイズ皆さんにしたいんですけども、アブラハム、イサク、ヤコブ、それからイスラエルの12部族のみんな、12人と、それから、モーセ、それからダビデ、それから、義人エノクもそうです。この全員に共通していることは何か、この今申し上げましたこの全員が全て、経験したある職業があるんですね。その職業は一体何か羊飼いですね。一部礼拝に参加されたかも、ご存知なんですけども、で、このよそ、そうです、羊飼いがもうアブラハム、イサク、ヤコブもモーセもダビデも全部経験した職業なんです。この職業、この聖書の中の重要人物と見られる人々がみんなですね、この職業に就いたからには、皆さんも非常に、この羊飼いという職業を、これを避けては通れないんです。羊飼いは一体どのような職業であるのか、とても大事です。新約においても羊を飼う者として、 イエス様はペテロを再び召し出すとき、イエス様一度目召し出すときは人間を取る漁師として召し出しましたけれども、彼は失敗しました。十字架のイエス様を前に逃げ出して、3回もイエス様を知らないと言ってしまった。で、そのペテロを再び立ち直らせて、再びペテロを十二使徒のもう筆頭のものとして召し出すときに、イエス様が3回も繰り返して言われたことがあります。それは、私の羊を飼いなさいということですね。新約においても旧約においても羊を飼うということ、重要なことです。そして何より、皆さんの主イエス様は誠の羊飼いですね。羊飼いは避けて通れないものですね。主の道を歩む者、また、主の働き人として主に仕えたい人は必ずこの、羊飼いというこの職業を経なくてはならないんです、何も動物のあの白い毛のふわふわしているあの羊を飼うことを皆さんしなければ進学校卒業できませんよということではないんです。皆さん一人一人に、それぞれ任されている羊たちが、ある人たちは子供たちであったり、ある人たちは霊的な養いを得ているその相手であったり、いろいろな羊、養わなくてはならない羊たちがおります。その羊を飼いなさいということがイエス様の命令であり、そして、旧約の偉人たちがみんな経験したとても重要なことなんです。この、羊について、羊飼いについて、見ていくんですけども、羊、どういう動物でしょうね。目が悪いですね。頭も悪いですね。そうですね、羊は同じミスを何度も何度も繰り返して、羊飼いがあっち行っちゃダメだよ言ってるのに行ってしまうということがもう多々ありますね。また羊、自分で食べ物を見つけ出すことはできませんから、だから羊飼いが導いてあげなくてはならないんです。羊、そして彼ら草を食べ始めればもうキリがないんですね。もうどんどんどんどん食べて食べて、で知らないうちにもうお腹を壊していた、そういうこともよくあります。またそんな弱くて、また目が、よく見えない羊ですから、獣にも狙われやすいんですね。あの丸々としてて、もうどっちに行くかわからないような、敵に襲われたら本当に羊飼いを捨てて他の羊たちも放っておいて逃げ出してしまうような羊、狙われやすいんですね。ですから羊飼いは彼らを養わなくてはなりません。守らなくてはなりません。もし何か、悪い獣が現れたら、羊飼いは羊飼いの道具で、鞭と杖を持って、ダビデは詩編23編で、あなたの鞭とあなたの杖、それが慰めです、言いました。またダビデは、羊飼いの道具として石投げを持っておりました。石投げ。それでもってその悪い獣を、追い立てるんです。この羊を、また衛生概念がないんですね。どこでも、もう垂れ流すんです。で、羊、皆さん動物園で羊見たことあると思うんですけど、ちょっと匂いがしますね。臭いですね。そうです。汚物をですね、撒き散らしても、もうそれを汚いと思わず、もう平気で自分の身になすりつけたり、その羊の服に、その毛皮のところにつけたまんまあっち行ったりこっち行ったり、そうして匂いを、臭い匂いを振りまく、もうそんな羊たちです。
でもね、この羊、不思議な生き物なんですね。羊がやることっていうのは、食べて、飲んで、トイレ行って、時々迷子になって、パニックって、羊飼いに体当たりして、そうこうしながら羊が大きくなっていて、どうなるかって言ったらね、一番困らしていたその人のために生贄になるんですね。すごいと思いませんか、ね、一番困らしていた、その一番世話をかけてしまったその人間が神の御前において贖いを受けなければならないときに、その羊が、人間が手をかけた羊が、ね、 主の御前においてその人の代わりに捧げ物となる。そしてもう一つ、次の羊たちは皮が剥がれて人の温かい洋服になったり、ね、その肉は人が頬張れ美味しい食べ物になったりするんですね。何も面倒ばかりかけてるんじゃないです。最後は主を弟子て、ね、主に捧げられ、そして人の口に頬張れ張られ、そして人の温かい着物になる。これが羊なんですね。本当にただはないです。一番面倒をかけたから一番尊いところに役に立てているんですね。素晴らしいと思いませんか。
羊を飼う職業はですね、昔忌み嫌われていたんですね。エジプト、冒頭で、お見せしましたのが創世記の46の33、34のところなんですけども、そこにおいて創世記46の33、34、パロがあなた方を呼び寄せて、あなた方の職業は何かと聞くような時には、ね、これは、イスラエルの住人の息子の一人ヨセフが他の兄たちにアドバイスしてるんですね。もしパロが、ね、エジプトの王があなた方の職業は何か、ね、そう問う時にはあなた方は答えなさい。あなたのしもべどもは若い時から今まで、私たちもまた私たちの先祖も家畜を飼うものでございますと。そうすればあなた方はゴシェンの地に住むことができるでしょう。羊を飼う者はすべてエジプト人に忌み嫌われているからです。エジプト人、とても、ね、綺麗好きです。とても、ね、自分の髪の毛も剃ったり、ね、体毛を剃ったりで、それで清潔に保つ、そのエジプト人からすれば、エジプトこの羊たちは忌み嫌うものなんですね。もう本当に頭が悪くて、そういう臭くて、また愚かで、もう手間がかかる、何度言っても聞かない、もうそういう羊については、ね、エジプト人はそれを忌み嫌ってる。でも皆さん、神の民にとってはこの羊という動物、これはしっかりと飼うべき、養うべきなんです。信仰の、ね、おじいさんおばあさんであるアブラハムもまた、サラが羊を飼っていた記述はちょっと思い当たらないんですけども、でもリベカとまたそれから、ね、ラケルとレア羊飼ってましたね。それから旧約の女性で羊飼っていた言えば、ね、画家書のあの女性もね、あなたの羊を、飼わせてください、そう、画家書の女性も、ね、その夫に愛されるものとして、ね、羊を飼うものでした。ですから、ね、旧約における、ね、信仰における偉人先人たちはみんな羊を飼うものだったんです。この羊飼い、みんながそうだったからには、私たちクリスチャン、この羊を飼うということについて、また羊を世話するということ、それについて本当に、ね、これ外してはならないんです。
順番があるんです。まずは私たちは子羊として飼われなければならない、世話をしていただかなければならない、ね、茂った緑の牧場に、憩いの水のほとりに、ね、連れて行かれて、そこで目いっぱい、ね、主が選んでくださったその草をはみ、そして主が選んでくださったその生ける水、それを飲んで、そして主の守り、その保護の中において、私たちはすくすくと大きく育たなければならないんですね。それでイエス様への捧げ物になったり、人の口の中で頬張れたり、そして人のこと、ね、衣になったり、そしてやがて私たちはまだ私たち自身を、ね、模範を示してくださった主に見習い、信仰の先人たちに見習って、私たちもいつの間にか羊から羊飼いへと、この変化を解けなければならないということなんですね。 このことを本当にうまく変化を遂げられた私たちの信仰の先人たちは、聖書を見ると素晴らしく主にあって用いられています。
信仰の偉人たちが、ね、羊を飼っていた、ね、羊飼いだったという、ね、非常に短い記述はあるんですけども、でも、ね、その羊飼いとして過ごした膨大な、ね、その背後の、ね、何年何十年というその毎日、聖書は記されていないんですね。でも彼らは経験したはずなんです、ね、何月何日羊が、ね、脱走したって、それを探し出すのに3日かかったとか、ね、何月何日羊が、ね、体当たりしてきた、それを、ね、もう受け交わして、でそれで羊はもう20回目してやっとおとなしくなったから、ね、ちなみにですね、 YouTube で羊がですね、羊飼いに体当たりしてくる場面を見たことあるんですけども、ね、羊もう本当に、何か羊なりに、まあ、あんな丸々してて可愛いなりにも、でもそれでも、ね、本気で羊飼いに体当たりしてくるんですね。で羊飼いそれに対して、ね、なんか、蹴ったりとか、ね、足をつまずかせたりとか、そういったことは一切しないんです。ただ真正面から、ね、笑顔で受け止めるんです。羊がドッドッドッドって、ね、来たのをもうバーンってしっかりと受け止めるっていうことを、ね、何度かするんです。で羊が何か疲れたり、もうようやく気が済んだ時に羊飼い、ね、声をかけるんですね。スタープって。でしたら羊がピクってして本当に止まるんですよ。羊飼いの声、羊の言うことを声で、ね、言葉で制するんですね。でそれで羊はそれでおとなしくなって落ち着く。本当に不思議です、羊飼い。ですから、ね、羊飼いは羊に手を挙げないんですね。あの棒で叩いたりとか、ね、なんでそんな言うこと聞かないんだって、ね、人間が子供に、ね、してしまうようなそんなことも羊飼いは羊に対してしないんです。羊を飼うことには本当に手間がかかるんですね。本当に羊がある羊は、ね、檻の中に100匹いたとしても99匹、1匹が迷い出たら羊からその1匹を探し出すために、ね、野に出て行って探し出す。それが羊飼いです。また、ね、悪い獣が近寄ってきたらもう体当たりで、ね、体を張ってその羊を守る。それが羊飼いです。
ここで私たち気をつけなければならない。イエス様はですね、孫との羊飼いとザない、ね、人銀鳥が給料鳥の羊飼いがいるって言ったんですね。でその見分けをどうやってするかしたら、皆さんが人生を迷子になった時、皆さんが手に負えない、ね、試練や苦難にあった時、その時に皆さんを知らん顔するという状況であるならば、その羊飼いはあの偽物なんですね。聖書に出てくる孫との羊飼いは、私たちが道を踏み外して、そして迷子になった時に私たちを探し出す前、私たちを探してくださるお方なんですね。で私たちが自分自らが本当にあの踏み外してしまったとしても、羊というのは気づいた時っていうのはもう心細くなっちゃって泣くんですね。めいめいって泣いている時に、その羊飼いはその声を聞いて、泣き声を聞いて、その場所を探し当てていくということなんですね。そして羊飼い自身もね、あの角笛持ってたり、羊飼いのその声だったりでその自分の羊を探すわけなんですよ。だからもし私たちが本当に自分も知らないうちに道を外してしまったということであるならば、私たちがするべきことは一つしかないですね。めーって泣くんです。主よ、私ここにいます。イエス様、今私はここにいます。来てください、ね、めーって泣くんです。イエス様は必ず探し来てくださいます。だから皆さんが日頃本当に養いを受けている、そのね、牧場と言われるその教会の中において、皆さんが困った時に皆さんめーって泣いてください。皆さんをね、面倒見ている 主から油注がれて立てられている、ね、いわゆる先生方がその「メー」という声を聞いて、ね、皆さんの苦しい様をして、そして皆さんを担いで、そしてまだそのイエス様の前に戻すことができるように皆さんと私たちが私がするべきことは何か、メーって泣くことです。主は担いでまだ命の牧場へと戻してくださいます。
アメン。イエス様こそ誠の羊飼いですから、私たちが本当に困った時、いや困った時でなくてもいつでもイエス様についていくべきなんです。イエス様についていくならば決して道を誤ることもない。そしてもし自分勝手にイエス様から離れて迷子になってしまった時は、そのようにイエス様助けて、そのように言って、ね、メーって羊なりの声を出すべきなんです。信仰の偉人たち、アブラハムもイサク・ヤコブもモーセたちもダビデも全部この羊飼いを経験しました。羊はそのように本当に愚かな、もう手間がかかる、なんでまた同じミスを、なんでこんな疲れてる時に、そういうことがもう何日あったかわからない、そのような膨大な日々をあの信仰の偉人たちはみんな何十年、送ってきたんです。私たちも、その毎日を送るべきなんです。そして、この聖書の中で、彼らの活躍が目覚ましく記されているんですけども、でもその背後にその何十年という羊を毎日、手間をかけながら、養ってきた、その背後の何十年がいるということ、これを私たちは覚えるべきです。羊を飼っていた時、4番をしていた羊飼いたちは主の栄光を見ました。あの皇帝アウグストの時です。その時、羊飼いたちは皇帝アウグストのその住民登録をしなさいというその、範囲から範疇外だったんですね。住民登録は要するに税金を納めさせるための、名簿作りですね。羊飼いたちは、納める税金なんて持ってないんです。だからもう この住民登録しなくていい、そんな風に見られていたんですけども、人の目から、外されていた羊飼いたち、4番をしている。暗闇の中でもしっかりと羊が、もう起き上がってどっか変なところに行かないように、暗闇の中で、夜、暗闇の時、悪いものにさらわれたりしないかどうか、ずっと見張ってる、その時に主の栄光が現れたんです。そしてイエス様が来られるという訪れを聞いたんです。羊飼い、特に、4番をするほどに本当に忠実に羊のためにもう日夜骨折って羊の面倒を見てる、その羊飼いのところに主が御使いを使わせて、もう素晴らしい栄光の賛美を聞かせてくださった。これ非常に特徴的なことです。羊飼いは確かに人の目からは敬遠されるかもしれません。日の目を見ない、もう汚い、きつい、またパッとしない、そういう、もう何日これを続ければいいんだと思うようなことかもしれないけれども、その向こうには主の栄光が待ってるんです。モーセもそうでした。モーセは最初の人生、最初の40年は王子としてキングオブエジプトとして、プリンスオブエジプトですね、としてモーセは、育っていたんですけども、でも40年後彼エジプトを追われて羊飼いになったんですね。羊を飼うものになった。40年です。さらに40年、もうくれ行けどもくれども見るのは羊、追うのも羊、もう愚かな羊、あっち行ったりこっち行ったり迷子になったり、時にはぶつかってきたり、その羊を見ることを40年、その40年の向こうに主の栄光が現れたんです。あの燃える芝の木のところで、ですから主の栄光を、待ってるんです。羊飼いたちのその羊を飼う向こう側には主の栄光が待ってるんです。私たちはこのことをよく覚えておくべき、ことです。でダビデ、ダビデも彼、イスラエルの王として、主が、彼に白羽の矢を立てたその場面が、第一サムエル記の16章なんですけども、第一サムエル記の16章のところ、ちなみに15章までのところはそれまでサウルが王だったんですけども、 でもサウルは、本当に主の目にかなわないことばかりをしていた。でそれで、もうあまりも主の言うことを聞かないので、主は別の人を王に探すんですけども、で、第一サムエルの16章1節から、主はサムエルに仰せられた。いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たして行け。あなたをベツレヘム人エッサイのところへ遣わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。アメン。主はベツレヘム人エッサイの息子のうちの一人を、王として見つけました。この時サムエルは、このエッサイの子の、何番目の息子がそれだとか、その子はどういう特徴があるとか、その子の名前は何々である、そういうことを主は一切伝えないんですね。サムエルは、どの人を王とするか、分からなかったんです。あえて分からないままにされました。これですね、とても重要なことをサムエルに教えるためであり、また皆さんにもとても重要なことを教えるためです。それは、人は外見で選ぶのではなく、心を選ばれる主に、選んでいただくこと、これが大事だということです。で、サムエルは、そのエッサイのところに行ったんですけども、で、6節を見ますと、彼らが来たとき、サムエルはエリアブを見て、確かに主の前で油を注がれるものだと思った。きっと立ち振る舞い、背の高さも、その容姿も端麗だったんでしょう。けれども違うんですね。なぜ？しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、主は心を見る。アメン。主は心を見るんです。ね、外見、立ち振る舞い、容姿端麗であるかどうか、それを人は見て、で、そして、あ、この人は、あの職務にふさわしいんではないか、そういうふうに思ったりするんですけども、でも、主は心を見ておられます。その人の心が本当に主の目にかなった行動をしているかどうか、本当に将来あの働きを、任せるにふさわしいものであるのかどうか、主は心を見ておられます。でそれで、エサイの子、1人目これはダメ、2人目これも違う、3人目これも主が選んでおられないと、それで次々と、エサイが連れてきた7人の息子たちを次々とサムエルの前に通すんですけども、でも7人ともこれは主が選んでいないって言うんですね。サムエル不思議に思います。でエサイに、子供たちはこれで全部ですか？言うんですが、でエサイはまだ末の子が残っています、あれは今羊の番をしています。重説ありますね。でサムエルはエサイに言った。人をやってその子を連れてきなさい。その子がここに来るまで私たちは座につかないから。でサムエルを待たせて、でそれでこの末の子ダビデという名前の末の子が来るのを待つんです。で、そうしてダビデが来たところ、彼は血色の良い顔で目が美しく姿も立派だった。で、主は仰せられた。さあ、この者に油を注げ。この者がそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰っていった。アメン。これが、ね、ダビデが油を注がれた場面、王として主から任職を受けた場面です。非常に不思議な場面です。ダビデ、 相手にされていなかったんです。家族の中で蔑まれていたんです。最も小さき者として、あの偉大な指導者サムエルと一緒に生贄の犠牲を捧げに行かせる。でそれで、ね、まさかダビデは必要ないだろう。こんなちっちゃくて、でこんな、ね、ちょっと普通人とはかけ離れた考え方の持ち主で、ね、そのダビデを、羊飼いに、ね、羊を晩させておいてやろう。そういうことで、ね、最も低い仕事、最も蔑まれるような、誰もやりたがらないような、そういう仕事が任されたんです。そのダビデを主は選んだんです。ね、主が選ばれた、その時ダビデは少年でした。また、人々から、ね、特にこれという、ね、取り合いはなかったんです。ダビデは、このタイミングで、この前に、直前に主の目にかなったんです。不思議ですね。なんでダビデが王として見つけられたのか。この16章一節に、私はエッサイの息子の中に私のために王を見つけた。一体ダビデ何をしていたんでしょうね。何をしていたら主の目にかなって彼は王となったか。羊を飼っていたんですね。人の目から、ね、評価されておりません。ダビデ、ね、悪い生き物が、ね、近づいてきたとき、ね、ライオンでも獅子でも熊でも、ね、そのひげを掴んで撃ち殺した。そういうこともしたんですけども、でも、ね、家族からはどうも感じられているような。彼ですね、人の目についていようがついていまいが、羊を忠実に養っていたんです。たとえお父さんの目が届かないところでも、お兄さんが行ってしまった時でも、それでも忠実に羊を守ったんです。たとえ相手がライオンでも、たとえ熊であっても、それでもお父さんから任された、父から委ねられた羊、それを、ね、一匹たりとも傷つけまいと、一匹たりとも失うまいとして、忠実に羊飼い家業を続けた。だから彼は主の目に留まったんです。あ、この者こそ王にふさわしい。皆さん、羊を飼うこと、あるいは、ね、本当に羊のような人の面倒を見ること、これをぜひ蔑まないでください。これはですね、たとえ人目につかなくても、たとえそれが目立たない、ね、たとえそれが何ら日の目を見ないかのような、もう毎日つまらない。なんで毎日毎日手間がかかる、何度言っても聞かないような羊、それ面倒見なきゃいけないか。いや、これ実はとても尊いことなんです。ダビデだけでなく、アブラハム、イサク、ヤコブも、モーセも、そしてあの義人アベルも、みんなこの羊飼い経験して、そしてその羊飼い、ね、羊を飼って養って守って、彼らが迷い出たら探し出して、そうこうしている毎日の中で、彼らは、ね、神の信仰の、ね、神の民として、信仰の偉人としての、その鍛え、ね、その訓練、トレーニングをずっとしていったんです。羊飼いこそが、ね、本当に、どの神学校に入るよりも、羊を飼うことの方が実は、はるかに優れた、ね、神の働き人の養成のための、非常に良い訓練なんですね。ダビデは、そのようにしてました。ライオンでもクマでも、ね、打ち倒して、羊を取り戻していたんです。で、少年である、ね、子供がライオンとかクマに勝利したの？そうです。勝利したんです。皆さんの羊、ね、皆さんが養っている人や子供とか、ね、そういう子たちが、もしですね、もう悪いやつに目をかけられて、で、それで、あるいは誘惑されて、もう奪われて、連れて行かれそうになった。ね、その時、ね、親であるならば子供を取り戻そうと何とかしますね。もしその相手がライオンとかクマだったら、ちょっと躊躇するかもしれません。けれどもダビデは躊躇しなかったんです。それは、主はダビデに、もうライオンでも、クマでも、相手がどんなものでも、ね、彼が主に従う限りは、主は彼にライオンであっても打ち倒す力が与えられ、クマであっても打ち倒す力が与えられているんです。ましてや、ね、皆さんの大事な息子娘、 皆さんの大事なあの人、この人、いらっしゃっているその人を、ね、悪しき者に奪われそうになっていった時に、皆さん、ね、ぜひイエスの名によって立ち向かっていってください。皆さんは、ね、主に従う心、それでもって悪はサタンに、悪しき者に立ち向かうならば、その悪しき者どもは逃げ去るんです。神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうするならば悪魔はあなた方から逃げ去ります。アメン。書いてありますね。まず神様に従うことが大事です。皆さんが。ね、神様に従うところなしに、ね、ライオン熊に立ち向かっていっても、それはやられてしまうのが関の山でしょうけれども、神様に従う心、ね、御言葉に従順する心、これを持ちつつ、相手に立ち向かっていくならば、相手が、ね、ライオンや熊よりも、ね、強い悪魔、サタンであっても、ね、熊よりもつまい悪魔であっても、それでも皆さんは勝利できるんです。このどんなに相手が邪悪なものであっても、イエス様にあって皆さんは勝利できるんです。ダビデは、そのようにして羊たちを、ね、父親から任された羊たちを忠実に養って守って取り戻していきました。彼はそのような人目に隠れたところにおける忠実、ね、そして本当に弱い、また守りが必要な羊たちをそういう、ね、愛し憐れみに包む、また本当に奪われていく羊を見捨てておけないその心を、その持ち主だったから神様はダビデをイスラエルの王として選んだんです。皆さんは隠れたところで見ておられる主のその眼差しをもっと、ね、それを意識するべきですね。もう主人が、ね、自分のお父さんがいなくなったら、ね、お兄さんがいなくなったら、あ、やめたって言って、ね、羊をそのままほったらかしにして、ね、ゴロンで寝転がる、そういう怠け癖の人を主は選びません。
羊飼い、表向きみんな同じように見えるんですね。でも敵が現れた時に私のために戦ってくれる羊飼いであるんだったら、主が油注いだ方なんですね。だから私たち自身が本当に羊飼いとしてこの苦労いつまですればいいのと思われた時、こう思えばいいんですよ。面倒見るべきその羊をしっかりと面倒見た時、その面倒見方、それが主の御心にかなって、もうここまででいいよとされた時、初めて私たちは羊飼いとしてのその卒業、それをして今度は何になるかって言ったら、ね、聖なる、ね、民のリーダーシップになることができるんですね。ダビデは本当に若くしてこの羊をしっかりと御心にかなったものとしてしっかりと面倒見た、守った。だから彼が本当に中何歳の時にもう王としての油注ぎがあるんですね。で、モーセはどうだったんでしょうか。彼は羊飼い、エジプトの王子から羊飼いになって、そして卒業するまでに40年かかったんです。いち早く、主の御心にかなったその羊の飼い方、それを持って私たちは早く卒業するべきです。そして早くまだもっと大いなる主のその計画に加わって、そして主の御心にかなったものとしてその働きをしなければならないですね。
アメン。羊を飼うこと、これは、ね、本当に毎日がそんなかっこいいものじゃないかもしれない、目立たないかもしれないけれども、ね、アブラハムもイサクもヤコブもモーセもダビデもみんなこれでもって養われたんです。彼ら、進学校に入ったとか、あるいは特別そういう教育を受けたとか、そういうのではないんですね。 モーセはエジプトの教育を受けたかもしれない、ね、けれどもそのは全然役に立たないんですね。むしろ彼は40年羊を飼っていた、そのことがモーセがやがて40年もわずかな羊を飼っている、その経験が生かされて、その後40年はイスラエル60万という、ね、その大軍勢、イスラエルの民、神の民を荒野で牧する偉大な指導者、偉大な羊飼いとなったんです。
もうイスラエルの民は、あの出エジプト知ったその直後からもうモーセを困らすんですね。跳ねたり飛んだり、ね、ついたり。でも40年間荒野において羊にさまざまなことをされてきた、羊のためにさまざまなことをしてきた、そのことによってモーセはそれがもう訓練化されているんですね。だから腹立たしいということをね、モーセはなかったんですよ。だから主はこう言ったんですね。彼は心が柔和なものだ、だから腹を立てなければならない、そういう場面においてもモーセは腹を立てない、そういう人でした。それなんで40年間言うこと聞かない、右も左も分かんないね、食わして飲ましてね、もうあらゆる面倒を見て、それでその多くのこの羊を飼いながらね、うん、自分がこうしてあげたから相手がこうしてくれるということに対してのその諦めをもうちゃんとついてるんです。対価をそれを期待しない、ただ自分の職に忠実にやっていくということを40年間、ね、羊は絶対になんか報いてくれないですね。でもその報いてくれない羊のために40年間使えるということをしていたから、イスラエルの民とこの荒野においてさまざまなことがあった時でもモーセはその民に対して腹を立てることはほとんどなかった。
羊、それは、ね、本当に言っても言っても、ね、同じ失敗を、ま、何度も何度も繰り返す、ね、そういうものです。また、ね、もう本当に汚い臭い、ね、そういうものかもしれません。恩知らずかもしれません。あるいは、ね、時にはもう主人に怒って、ね、自分に突進してくるかもしれない、ね、もうそういう羊を何匹も何匹も、ね、まとめる、ね、これとても、ね、大変かもしれないですね。でようやく落ち着いたと思ったら、ね、あ、またあの羊がどっかいなくなった、ね、探しに行かなくてはならないかもしれない。本当に疲れてもうすぐにでも、ね、ずっと 寝ずに晩してきた、ようやく寝れると思ったら、ね、悪いやつにそそのかされて、ね、ちょっとこちら来なさい、ね、いいものあげるよって、ね、そうやってのこのこついていってしまう羊もいるかもしれない、ね、そういう羊を、ね、連れ戻したり守ったり、ね、あるいは病の羊を、看病してやったり、ね、そうこうしているその時間、あ、なんか全然こんなことやっていいのかなって、こんな毎日一体何の生産性があるんだろう、どんな意味があるんだろうか、そう思うかもしれないですけども、でもその毎日を送っているとするならば、その道は決して間違っていないんです。で皆さんの信仰のおじいさんおばあさんであるアブラハムもイサクもヤコブもラケル、レア、みんな、ね、あの画家所の女性もみんな羊飼い経験してきたんです。そしてそこで養えてきたんです。
皆さん今でこそあの落ち着いて今あの教会で本当によくあの礼拝を守って祈り手になって奉仕をして、ね、そして兄弟姉妹の困ったことがあれば力いっぱい、ね、あの助けたいという気持ち、ね、たくさんある水野さんですよ。で何回脱走したか、何回変な獣に加えられてね、行ったか、その都度ね主が取り戻したんですよ、ね、その都度本当に悪い人からの誘いが多い男ですよ。で今でこそ結婚してね奥様と落ち着いてね優雅に美しくね 生きているけど、もう昔はね、風天の虎。そんで人がちょっと誘うとね、すぐ誘いに乗っちゃって、それでね、すーっと教会からいなくなっちゃう。だから本当にその都度主が取り戻してくるんですね。でそれは結局連れて行かれた先においてお金がなくなり、生活がもう困った様になり、それでやらなきゃよかった、教会にいたらそんなことなかったのにって、それで泣くんですよね、多分。だからその泣き声を主は聞いておられて、どうなるかって言ったらね、不思議なことに私に見つかるね。もうめったに行かないある場所に行って、そこでパッと見つかるんです。見つけようとしていなくても見つかるんです。今日のねメッセージこれをしながら、はあ、うちの教会にもやっぱいる、ね、連れ戻された羊が。もう今では皆さんは本当に愛してますよね。ね、祈り会と祈り会は全部出てきて、そしてお祈りをして、そして朝の蒼天から全ての礼拝を全部夫婦で守って、そして毎月の皆さんの誕生日の用意をして、これなんでそうなったのって、羊じゃないんです今は、ある意味ね、自分も知らないうちにね、ある意味ちょっとした羊飼いになってるんですね。兄弟姉妹を愛する羊飼い、教会を愛する羊飼いになっているということなんですね。なんでそうなったのって、主が連れ戻したからです。何度でもなく、もう主が連れ戻して、まだ連れ戻して、連れ戻して、で今ではね、出ててくださいって言っても僕は出ていかないそういうね、もう本当に根っこが入ってしまった良い、ね、私たちのこの天性の、ね、先輩になりました。
アメン。イエス様は言われます、私の羊を飼いなさい。
アメン。
ペテロを再び証明した時、ペテロを再び呼び戻して、でそれであなたを使わす、そういうふうに命じる言われた時に、3回もですね、私の羊を、ね、まず最初は私の子羊を食べさせなさい、その次は私の羊を牧しなさい、そして私の羊を食べさせなさい、そのように3回言われました。羊、本当にこの羊を飼うということ、これが神の民にとっての必須過程なんです、ね、この単位を落としたら、神様の働きとしてのその栄誉は受けられないんです。もし皆さんが今、今自分羊を飼ってるな、あるいは今自分羊だな、そういうふうに思うところがありましたら、本当にその羊を大切に育て、また自分自身が主の羊として、主の声をよく聞いて、主によくついていって、もはや迷子になったりすることなくしているならば、やがて羊を任されるようになって、そしてさらに、ね、モーセやダビデのようにもっと大きなことが任されていくようになっていくんです。
アーメン。
そして皆さん、羊を飼うこと、その羊しっかりとですね、主に捧げられる捧げ物として育て上げてください、ね、傷やシミやシワといった、ね、そういったものの ないような本当に上等の捧げ物として捧げられるように、皆さんが日々ケアして、
アーメン、
その羊の面倒を見て、迷い出たら探し出して引き戻して、そのようにして主の働き人としてのその立派な分を果たしていく、成長していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。これから皆さん一人一人がそれぞれ祈りましょう。本当に強情な羊になっているのであれば悔い改め、また羊飼いの声を、ね、聞こうとしない耳を本当に主にあって、それを聞ける耳にしていただき、また私たち自身が本当に羊飼いとしての分をよく果たすことができるように、忍耐を持って、また羊たちを傷つけることなく、悪魔サタンに奪われそうになったらしっかりと引き戻す、そのような羊飼いとしての分を全うすることができるように、今それぞれが祈る時を持ちましょう。
レルヤ、イスラエルの父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日あなたがこの御言葉を通して、主よ、あなたが羊を飼っている、その群れを飼っている時にダビデを見つけ出したと教えてくださいました。主よ、私たちがあなたの目に留まる時がいつか、それは私たち自身があなたが愛するその羊を飼うために、私たち一人一人が与えられているその責任を全うして、その右も左もわからない羊の命を愛して育み、守り、そして導いている時、あなたの御目に留まるということをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たち一人一人がイエス・キリストの御名と血と命と栄光によって、主が私たちに仰せられた子羊を飼うものでありますように、子羊を食べさせることができますように、そして羊を牧して、そして羊を食べさせることができますように、主よ、私たちにその聖なる羊飼いとしてのたしなみをあなたが与えてください。そして私たちがあなたの御前において、私たちに与えられているこの聖なる分をしっかりと全部守り行い、そして満たされた時、主よ、この羊飼いを卒業して、そして今度は聖なる民を導く、主の皆を褒めたたえる民を導く、そのリーダーシップとして、主よ、あなたが私たちを用いてくださることを感謝いたします。荒野、それは私たちにつきものです。でも羊飼いとしてのそのたしなみを身につけていない、身につけていないのであるならば、主よ、私たちは民と共にこの荒野を全部通ることはできません。だからこそ私たちに、主よ、羊飼いとして全うすべきその責任を全うできますように助けてください。旅でのように、早くにもあなたの目に留まる私たちでありますように、卒業まで40年もかからない私たちでありますように、そして羊飼いというこの私たちの働きを通して、私たちの心がへり下って、そしてあなたの御心にかなった温厚なものになりますように、そして私たちが神の前において働いたその働きの見返りをその羊に求めない私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたが与えてくださったこの御言葉通り、私たち自身が心の誠実さを持って羊を養い育て、そして私たちに与えてくださったその杖と鞭を持って羊飼いを守り、そして主よ、あらゆるその猛獣に対して私たちがその戦いに備えられたものとして旅での道を卒業できますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちにこの御言葉を与えて、羊としての私たちの行い、羊飼いとして育ったその信仰の成長、そしてもっともっと成長して、まだ聖なる民のリーダーシップになるということを教えてくださったことを感謝いたします。教えられた通りしっかりと、主よ、それを私たちが全うすることができますように祝福してください。聖霊様、助けてください。父なる神様、助けてください。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。アメン。主よ、あなたこそ私たちの誠の羊飼いとして、私たちを緑の牧場へと導き、憩いの水のほとりへと導き、またそれによって、あなたの導きによって、私たちの魂は生き返り、潤され、義の道へと導かれ、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、一切恐れる必要はなく、ただあなたの鞭とあなたの杖が私たちの慰めとなり、私たちの敵の前では宴会を設けてくださる主であり、 私たちの頭に油を注いでくださる主であることを感謝いたします。溢れています。まことに私たちはあなたを羊飼いとして溢れるものです。この溢れる様をもって私たちも命の日の限り慈しみと恵みに追いかけられつつ、あなたに任される羊を養っていくことができますように、どうか助けてください。どうか物事をうまくいかない羊に突き体当たりされた時、また本当に汚い汚物をきれいなところを汚された時、そんな時でも、あ、自分は羊を養っているのだ、アブラハム、イサク、ヤコブの道を、ダビデの道を歩んでいるのだと、それを思い起こし、そして本当に羊飼いとして柔和な心を持って、その羊をあなたにお捧げできるまでに育て上げることができますように、どうか私たちにその羊飼いの性質を豊かに育んでください。
アメン。
強めてください。
アメン。
そしてやがてはあなたの栄光の働き人としてさらに用いられる器となっていくことができますように、イエス様助けてください。
アメン。
今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主羊飼いであるイエス様のお名前によって祝福してお祈りします。
アメン。
アメン。それではご起立ください。主の祈り557番です。姉妹たち、喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい、そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。
アーメン。そして孫党の羊飼いであられるイエス・キリストにあって養われて、そして主よ、後には聖なる民、その
礼拝を損ないいたします。引き続き主の御前でそれぞれの祈りをお捧げしましょう。
主をたどり着く私たちでありますように、主をあなたが整え祝福してくださることを感謝いたします。今日この御言葉を通して、羊を飼っている時その責任を全うしていた時、主よ、旅ではあなたの御心にかなったものとなり、あなたの御目に留まりました。主よ、旅では本当に最短で、あなたの御前において主よ、油を注ぎをいただきました。イエス様、私たちにもこの栄光をあなたは与えてください。そして旅でのように最短で、主よ、あなたの御心にかなった一人一人となって、羊飼いとなって、まだ聖なる神を導くそのリーダーシップとなって、やがて王のような祭司として主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが共に祝福してくださることを感謝いたします。今週一週間は、主よ、私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさい、この御言葉にかなったものとして歩むことができますように祝福してください。ハレルヤ、主よ、あなたの